新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はホンダロジコム株式会社代表取締役社長本田敦さんにお聞きします。物流のプロ集団として60年にわたって構築したノウハウで、物流のアウトソーシングはもちろん、システム構築、コンサルティング、倉庫ネットワーク、さらには海外事業まで手掛けているのがホンダロジコムです。物流業界は今かつてない激動の時代を迎えています。その中で問題発見力と解決力を武器に、顧客の物流・倉庫にまつわる課題解決ビジネスをグローバルに展開、さらには物流事業の枠を超え、地域社会の役に立ち、かつ時代のニーズに合わせた新規事業の開拓に力を注いでいます。進化し続けるホンダロジコムが描く未来に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はホンダロジコム株式会社代表取締役社長本田敦さんにお聞きします。本田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちらっと触れましたが、はい、物流業界、ホンダロジコム含めこういった業界は今激動の時代なんですね。
はい、物流業界はですね、大体10年ごとに大きな変化が来てます。はい、今本当に人手不足、うん、あと24年問題っていうのあるんですけども、これから2030年に向けて、はい、労働人口が減っていきます。はい、ですので、物流業界にもこう新技術がどんどん押し寄せてきていると、はい、AI とか無人化、そういうことに対応できないと生き残れない時代が来ていると思います。
うん、なるほど。でその幅広さというところでは、ホンダロジコムはロジスティックプロフェッショナルです。物流倉庫に関する業務を手掛けていらっしゃいますが、企業の物流機能を担うだけでなく、もっと幅広く展開しているんですね。
そうですね、本業の物流アウトソーシング、物流コンサルティング、あと物流支援システム業務を開発やってるんですけども、現在はですね、さらに不動産賃貸ですとか輸出入代行といった、国際物流にも力を入れています。
はい、倉庫といってもですね、我々が家庭にあるちょっと物を入れるっていうレベルの倉庫ではなくて、ざっとどれぐらいの大きさの、どれぐらいの倉庫なんでしょう。
例えばアパレルさんのセンターですと、はい、延べ床でいうと8000坪、2000坪でサッカーコート1面って言われてますので、だいたいサッカーコート4面分、はい、プラスさらに外部に7000坪の倉庫借りて、はい、アパレルさんの仕事をしています。
なあ、そうですか。本当莫大な大きさの倉庫ということなんですが、60年前から大手自動車メーカーの部品物流機能を担いまして、はい、必要なものを必要な時に必要なだけという看板方式への対応、これは強みでもありました。大変な部分もあったと思いますが。
そうですね、トヨタ生産方式を使ってですね、倉庫内のオペレーション業務や、効率的な物流改善を行っています。トヨタ方式を使ってですね、お客様への最善な物流のサポートを行っています。弊社の強みとしては、このトヨタ生産方式を用いてですね、それ以外の業界、アパレルさん、医療器具、携帯電話、ドラッグストア向けの物流なども、幅広くできることが強みかなと思っています。はい、
それは本田社長、8000坪の倉庫があるあればですね、そういうふうにしないと、人がわざわざ物を探して8000坪の中走り回って、あれがどこにあったっけな、なんていうのはとてもじゃないけどやってらんないです
よね。できませんね。基本的にこう誰にでもできる、そんな、環境を作っています。
そうですか。さあ、そんな中ですね、これまでの物流ノウハウを生かしてネット通販事業向けの、これは3PL と書きますが、サードパーティーロジスティクスサービスを展開されております。はい、海外拠点を設けグローバルにも展開されておりますが、このあたりの説明お願いできますか。
はい、やはり海外物流ができないと、物流業者として生き残れない時代がありましたので、はい、実は2009年にベトナムに法人を作りまして、はい、当初6人という スタートだったんですけども、現在はベトナムに5拠点、約100人くらいの仲間が現地で働いています。で、さらにですね、2020年にこのアプリ開発の拠点として、実はミャンマーに開発場所を立ち上げております。
これは現地の皆さんをスタッフとして採用されて、はい、そうですということですか。
我々システムを作ってたんですけども、やっぱり現場の方にはですね、タブレット端末がどんどん入ってきてますので、はいはい、そうすると Android とか iOS に対応するソフトが作れないといけないと、うん、で、まあ、日本で作るとやっぱり時間もお金もかかりますので、まあ、いっそのこと海外に拠点を作ろうということで、うん、ミャンマーに進出しました。
そうですか。まあ、それにしてもベトナム、ミャンマーと、まあ、当然現地スタッフとのコミュニケーションや言葉の壁、はい、こういったあたりのご苦労もあったと思いますが、どうですか。
そうですね、実際かなり困りました。
ああ、
そうですか。まあ、そのためにですね、まあ、実は、今海外からの新卒採用も実はやっていまして、ほうほう、実は今国内では、韓国とか台湾の方も働いてますし、まあ、現地では優秀な日本語もできるスタッフを雇い入れをして、まあ、基本は英語で仕事をしてますけども、はいはい、現地の優秀な方々に助けられて仕事をやれている状態ですね。
ああ、そうなんですね。さあ、そんな本田社長ですが、これまで、まあ、いくつか人生の中で決断があったと思います。ご紹介ください。
はい、はい、まあ、私社長になって、まあ、3年は真面目に業績を伸ばすとやってたんですけども、やっぱり4年目くらいからですね、やっぱり自分のやりたいことをやりたいということでですね、やっぱり物流業の枠を超えて新しい事業を立ち上げたいということもあって、うん、実は、まあ、障害者の方の雇用の場所を作りたいということで、実はキクラゲの栽培を始めたり、働きたいけど働けないお母さんたちたくさんいるので、保育事業、実は企業内保育所も4カ所立ち上げて、今そのあたりも一生懸命やっております。
ああ、そうですか。より女性が働きやすい環境をという、
はい、そうですね、本当にダイバーシティも、誰でも老若男女、本当に海外の人、障害のある方、誰もが働きがいのある職場を作りたいなと思ってます。
そうですか。その障害のある方や、まあ、女性、子育て中の女性とか、はい、こういったあたり、まあ、いろいろご勉強されたと思いますが、海外と比べて日本はどうなんですか。
まあ、日本だとやはり女性が働きにくい、やっぱり環境じゃないかなと思ってます。実は我々物流会社もほとんど20年前はもう男性しかいないような会社だったんですけども、やっぱりその誰でも働ける環境を作ること、あと休憩所を例えばきれいにするとか、そういうことをしてですね、やっぱ女性でも働きやすい、まあ、作業も重いものは男性がやって、軽いゾーンを女性がやるとか、まあ、そんな形でやっぱ働きやすさを作っていかないと、やっぱり女性の社会進出って言われてますけども、やっぱり企業がそこは変わらないと進まないかなと思います。
ね、そうですか。より会社を大きく、よりグローバルに、なんかこう広く広くっていう視野を今みんなが持ちがちですけど、今の話を聞いてると、ね、本田社長はあくまでもこう自分の組織の中にしっかり目を向けてというふうにも感じますが、どうですか。
まあ、そうなんですけど、やはり私たちの会社のちょっと考え方は、こう利益を社会に還元したいということがあって、はい、実際、まあ、保育だとかキクラゲっていうので、じゃあ儲かるかっていうと、まあ、決して儲かるものじゃないんですけども、そうですね、やっぱりそれによって働ける場所ができたり、生きがいが見つかったりっていうことが、まあ、そこにつながれば、やっぱり企業っていうのはそういう自己の利益の追求も大事なんですけども、やっぱり一部はやっぱり世の中に還元すべきかなと思ってるんですけど、
そうですか。実はホンダロジコムは社員の幸せを願い、社員と共に成長する企業づくりという経営理念があります。これは今の本田社長の言葉に非常に近しい企業理念だと思うんですが、はい、本田社長ご自身も大事にしている言葉とかは、そういったあたりの言葉ですか。
まあ、亡くなった父からよく言われてたのが、その、まあ、世のため人のために働けと言われてきて、やっぱり社長になってみて思ったんですけど、やっぱり自分の立場だからできることがやっぱあるんだなっていうのは感じて、自分のためじゃなくて、まあ、世の中の人のために、まあ、当然社員もそうですけども、はい、そういうところを誰かのために役に立ちたいなとはいつも思ってますね。
利益を常に世のため人のために還元していくと、はい、いうことですか。はい、まあ、でもなかなかね、思ってはいても
できないっていう人もそれは多いと思うんですよね。
思いますけども、まあ、そのためにはやっぱり本業の物流をしっかり、うんうん、成長させつつ利益を出すっていうことがまず第一だと思うんですけども、
ね、
それができないと利益の還元ができませんので、うんうん、やっぱり本業をしっかりやりながら世の中のために利益を還元していく、その両方回すと見えないところで企業価値が上がっていく、うん、そうすると例えば物流コンペがあると悩まれた時に、いやだったらやっぱり世の中のために頑張ってる本田ロジコムさんを使いたいよねってね、
うん、
まあ、回り回って帰ってくるんじゃないのかなとも思ってます。
なるほど、なるほど、そうですか、はい、さあ、冒頭でも触れましたが、いわゆる激動の時代を、はい、今後迎えていくという中で、まあ、これは本田ロジコムは、まあ、倉庫のお話を今日伺いましたが、
はい、
まあ、当然倉庫から物を運ぶ、まあ、いわゆる輸送物流というところも関わっての激動の時代が始まるわけですね。
そうですね、うん、まあ、我々倉庫専業者なので、はい、やっぱり物を輸送業者さんにお渡ししてそこからちゃんと届くのかっていうところ、うん、やっぱりそこが今輸送会社さんとても苦しまれている24年問題が対応を迫られているところで、やっぱりその我々も荷物を決まった時間ちゃんとお渡しをすると、うん、輸送業者さんにも迷惑をかけないと、だからお互いやっぱりウィンウィンでやっていかなきゃいけないなと思ってます、
うん、働き手が、まあ、人口減少に伴ってどんどん減っていく、はい、働いていい時間も制限されていくという中で、この難しい歯車をしっかり噛み合わせて、
はい、
未来を描いてください。
はい、ありがとうございます、はい、
今日は素敵なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。